映画サンキューチャックよりスペンサーデイビスグループでギーミーサムラビンでした。はい、はい、これサンキューチャックは、スティーブン・キングの短編小説が、元になっていて、うん、マイク・フラナガン監督が映画化した、まあ、ミステリー映画なんですけども、うん、まあ、スティーブン・キングでミステリー映画って言ったらなんかキャリーとかね、うん、思いつくかもしれないですけども、はい、スティーブン・キングってまあ、一方でスタンドバイミーとか、うん、
はい、
あとはショーシャンクとか、
はい
はい、を撮
ってグリーンマイル
とか、グリーンマイルもそうですね、はい、なんかこうちょっとヒューマン、うん、なんつうのなんかいい映画、
いい映画、
いい
映画、怖い映画、
いいスティーブン・キング映画と怖い、怖い、めちゃめちゃ怖いスティーブン・キング映画、そうあるんだけど、なんかね、まあ、両方がすごくなんか混ざってる感じの作品なんです、うん、でこれね、本当こう、いや本当まず見てって感じの作品で、うん、あんまりこう語れないんですけども、うん、3幕構成になってて、ね、1章2章3章って2つあるんだけど、それを逆から3章2章1章って話を進めていく、うん、形になっている映画ですとしかとりあえず言いません。はい、いやもっと言いたいんですけど、うん、はい、でもぜひサンキュージャック、水戸エリアで今のところ上映がないんですけども、うん、もし見る機会あればぜひチェックしてみてください。はい、ということで今今日前半のね終わりにお話したように、つくばエリアで、公開している、うん、まあ、ミニシアター系のような作品、アート系のような作品、水戸エリアでは上映してない作品が、たくさん公開されてまして、まあ、うん、先ほどのシネプレックスつくばがやっぱりそういうのが多いんですけどね、うん、閉館直前の映画館って、まあ、小規模作品とか、うん、まあ、ちょっと B 級作品とかやりがちではあるんだけども、
あるんだけども、
ね、でもその中でもこの、うん、今のシネプレックスつくばの番組編成は、まあ、都内でもこのラインナップ揃えてないですよっていうような作品をずっと先月ぐらいからずっとですね、うん、
なるほど、
うん、番組編成していって、うん、いやもう本当毎週のように通いたいぐらいの感じだったんですけども、シネプレックスつくば、これ実は茨城で最初にできたシネコンなんですよね、うん、
ですよ
ね、うん、いつできたんでしたっけ。
2000年7月に総合娯楽施設つくば U ワールドの主要テナントとして同時に開館って書いてありますね、
うんうん、U ワールド、温泉施設があるんですよね。今潰れちゃったけどね、それもね、
当時はボーリング場もあった
の、うん、あ、そうそうそうそう、
うん、
あ、そのテナントっていう扱いなんだ。そう
ですよね、なんか形が独特ですもんね。そう
ですよね、
うん、あとこうヤシの木みたいなのがあって、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そう、うん、ね、まあ、
よく通いました。
あ、そうですね、通いましたね、うん、お世話になりました本当に、うん、まあ、なんか一応老朽化っていうことなんですかね、
うん、
がなんか一応 ね、
ね、
閉館の理由としてね、はい、まあ、確かにシネプレックスつくばは今でもシネプレックスって名乗っていて、水戸もかつてシネプレックス水戸だったのが、はい、ユナイテッドシネマ水戸に変わってるんですけども、うん、つくばはシネプレックスのまま名乗っていたんですね、
う
ん、
そうですよね。
で、もうだいぶ前から、
うん、
それこそ水戸がユナイテッドに名前が変わる前から、
はい、
つくばは立ち位置としてはシネコンなんだけど、うん、そのローコストシネコンって言ってあまり、うん、お金をかけない、
かけない
シネコン、
シネコン、
うん、やっぱり持続可能なシネコンとして
うん、
まあ、あまり派手なことはしないっていうのが、
うん、
まあ、一応
コンセプト
だったそうなんですなので、
うん、
実は一時期水戸で支配人やってた方が、
はい、
こう本当ね、いろいろこうなんだろう、ね、コスト削減とかね、すごくね、はい、水戸でもやってた方なんですけど、
はい、
その方が筑波に行って支配人されてた時期もあったりして、
うん、
いろんなことを改革をされたんですね、
はい、
で、まあ、分かりやすいのは、うん、ロビーの照明ちょっと落とすとかすごく分かりやすく、あ、ローコストやってるなみたいな、
あ、そういう意味でね、
そうそうそう、
経費削減
経費削減をしてるなとか、 あとは一時期はその座席指定もなくしてた時期もあったりして、
あ、それは、
うん、もう自由席全部、
あ、予約とかそういうのに、
うん、そうシステムから、
う
ん、システム使わない
っていいように、
そう、
うん、
でもさすがにそれは多分オペレーション上、 うんうん、難しくなったんでしょうね。それはすぐ戻ったんですけ ど、うん
なるほど
ね、うん、でもそんないろんな試行錯誤をやったりしていて、うん、でも確かに最近は座席の感じとかもう下手ってるなっていう、うん、
確かに、
うん、感じはしてたんですよね、うんうん、でスクリーンもちょっとこうなんか汚れが目立ち始めてるなっていう感じもあったりして、
そうですよね、うん、入った瞬間やっぱ暗いって感じでしたよね、うん、ロビーというかチケット売ってるところ
も、そうなんですよね、ね、でもそれでも本当番組編成は素晴らしかったの で、 ね、伊藤さんもよくね何回かこう
要するにそこでしか見られないっていう作品あったんで、ね、うんうん、さっき話で出たムービックスつくばまで行ってから、うん、バスで移動っていう手段もあるんですけど、つくばって結構歩きやすいんで、うん、思い切ってそのシネプレックスまで何キロあったんだろうな。
ムービックスから？
ムービックスから。
ムービックスから
歩いたことあるんですよ。
シネプレックスまで？
歩いたんです。
すごい、それはすごい。
結構汗かいて。
いや、かなりですよ。
それ俺、ちょっとしんどいなって汗だくだなと思ったら、はい、さっき話してたように、隣にお風呂があって、その日がね、
ああ
そう。お風呂いっぱいあるんですよね。
あります、あります。で、
そのサービスデーかなんかで、はい、1000円で入り放題みたいな。で、ちょうど汗流して、で、その日は何見たかな、リングワンダーリングかなんかかな、その、そこでしかもちろんやってなくて、
はい、
見た記憶ありますけどね。
ああ、それすごい、はい。
チケット売ってる方が、そんな映画やってませんって言ったのを思って、よく調べてくださいって言ったら、あ、夜一本だけやる映画にありました。
何それ、
多分客一人でしたね、
また。ああ、そう、あ、その時。あ、僕もリングワンダリングシネプレックスだったかもしれない。
うん。
うん、で、見ましたね。でもいや、その前のエピソードが強いですよ。それムービックスから歩くって確かにまあ平坦な感じかもしれないけどね。
こう
歩きやすいかもしれない。
ウォーキングとか、うん、ランニングできるような、うん、こう直線道路がずっとあってね。
確かに、
うん、車一切来ないんで、
はいはいはい、
結構歩けたんですよ。
はいはい、うん、とは距離あるよね。
まあカピオとかを、うんね、脇を通って
すごい、
うん、
あでもそう僕それやんなかったんだよな。お風呂入って映画見るみたいなね。あそこそれができたからね。
でもお風呂入って漫画かなんか読んで時間合わせて、
うん、それやっとけよかったな。
ご飯も食べられるし。
いやーそっか。
帰りはねバスで帰ってこる。バスで駅まで行って電車で帰ってくるって。
はいはいはい。すごい。
リングワンダーリングはねパンフレットを見ながら電車に揺られて帰ってきて楽しかったな。
すごいなんかいい映画体験じゃないですか。
そう。その時寺門さんにも多分メールしたけ
ど。ああはいはいはいはい。そうですよね。
前半はこれを見て後半はこれを見ました。
はい、はい、はい。そうか。
いい番組を見ましたねって返事があった
の覚えてます。ああはいはいはいはい。同じ感想言ってるんです。
う
ん、
そうですね。
ね、シネプレックスさんでは午前10時の映画祭もずっとやってて、
うんうん、
かつては水戸エリアでやってたんだけども、
だから岩木の沼田くんからメールが来て、ね、うん、これで筑波でやらなくなると茨城でやるとこはなくなっちゃいますね、
うん、そうなんですよ。そう、いやこれも大きいなと思う。
大きいですよね、
うん、だからもうね水戸エリアのどっかでやってくんないかなっても思うんだけど、
あれはかつての名作見るには本当にいい企画ですよね。
いやそうなんです、そうなんです。うん、スクリーンで見るってなかなかできない作品いっぱいやってくれるからね、
うん、
はい、
でやっぱりいつも言ってることだけどスクリーンとあと音ですよね。
あ、そうですね、
うん
うん、そう、だからそれはね茨城でそれが、うん、だからその、まあ、だから5月で終わっちゃうから6月以降のあのプログラムは茨城では見れないっていうことになっちゃうんでしょうね、きっとね。
うん、うん、一番近くていわきに行くしかない。
あ、そうですね、いわきに行くしかないですね。
いわきに行くしかない。
いわきに行くしかない。ない何度も言う。
何度も言いますが。
いや、本当そうですよね。
そうですよね。
うん、はい。という、まあね、ということで。まあ、
でも寂しいですよね。
いや、本当に。やっぱりね、あの、閉館しちゃう映画館、これは、まあ、いや、ありえることですし、水戸だってね、まあ、今ユナイテッドさんと東宝さんが、まあ、ひたちなかも含めてね、
うん、
まあ、シネコンが3つありますけども、
うん、
ね、いずれこれだってもう映画館の栄枯盛衰はまあ常というかねありえることですから、う
まあまあ、さっきの照明の話もそうだし、うん、まあ、空調とかっていうお客さんが少なくともその維持していかなきゃならない空間っていうものにかける経費って考えたら、うんうんうん、やっぱり合理性がない、ね、仕事ですよね。そうですよね。そういう意味ではね。
そうなんですよね、うん、いやでもね、やっぱりそこでしかやっぱり映画は映画館でって思うし、
うん、そうですよ ね,
そこでしか味わえないことたくさんあるから、うん、いやぜひ本当亡くなってからでは、ね、遅いの で, で、ね、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただければと思うんですけども、はい、亡くなった映画館の話の流れで、うん、あの前回の放送かな、矢田部さんと喋っててあのデスペラードの話をした時に矢田部さんが思い出して、はい、あの水戸にドライブインシアターがあったよねみたいなね、話があったんですけど、これも、うん、まあ、閉館しちゃった映画館の一つだけども、うん、まあ、あまりこう話題に上がらないというか、
そうですね、
まあ、僕も忘れてたなみたいなことを前回の放送で言ったけど、
写真が出てくるとかね、うん、そこでの思い出を語る人がいっぱいいるわけではなくてね、うん、なんか、うん、人知れず、うんっていう感じなのかな、
うん、これもあの伊藤さんがあのこれネットで調べてくださったのかな、
あ そ, う、
ね、
そうですよ ね,
なんか、ねちゃんとね住所とかいつできたかってネット情報あるんだけど、うん、あの水戸市住吉町にだから本当に六号国道沿いだったと思います僕、うん、あの当時大学生かな、大学卒業したばかりか大学かぐらいの時なんだけど、うん、あの行きました、はい、で見てるんですけど、ただ何見たかよく覚えてないんだけどもあの開館が1995年なんですね、うんうん、で閉館が1997年ということで、まあ、約2年間のみあった映画館、うん、もう幻の映画館って言ってもいいぐらい、うん、はい、本当にあまりこう語られることが少ないというかね、
完全に閉鎖してなくて、うん、道路からスクリーンは見えたって
あ、そうそうそうそう。閉館後も
閉館っていうのはその 閉じてない。
見えてました。見えてました。
見えてた。音が聞こえないんだよね、
う
ん、でもね。
音は聞こえないです。うん、そうだから FM 電波をあそうそうそう拾おうと思って近く行って拾えなくて、うん、中入ってしょうがなく映画見たっていう思い出と、ね、その後あのその周波数を教えてもらったから、うん、なんか。あの次行った時は、うん、なんか拾えたような気がするんだよねだけどあんまりこう雑音ばっか入ったからうまく聞けなくて、
なるほど、ね、
でもあ拾えるじゃんって思ったことを思い出しました、うん、でも何見たかよく覚えてないんだな、
うん、車で FM ラジオなら FM ラジオの周波数を合わせると、うんうん、そこに流してくれてる音がそれぞれ聞けるから、
うん、そうですそうです。
で、まあ、中長がない人には配ったりしてたのかな、うん、
だったのかなだと思いますね。
いや、なんかで聞いてたのかな。
そうですね。っていうで作品もそんなに古い映画とかそのよく知らない映画がかかってるってわけじゃなくて、うん、あのメジャー作品だったと思います。うん。うん、なのでただ一般の映画館よりはちょっと料金が高かったんですね。多分
そうなんでしょうね。
はい。
うん、
でした確か、うん。なのでね、まあこれねぜひ。ご存知の方いたら本当ちょっと教えていただきたいなと思うの で, はい、
ドライブインシアターって馴染み本当ないんで、うん、ピンとこないです ね, まあコロナの時期にねちょっとそういうのやってみようかって言ってやってみて、うん、なるほどなっていうのあったけど、
うん、あの時期ね一気に、うん、まあ、全国的にも流行ったけども、
はい、ジョン・トラボルタのグリースっていう映画で、うんうん、出てくるんだよね、
うん、あそうですね、まあ、うん、あのハリウッド映画にはよく出てきますね。
出て
きますよね、うん、でそうそうそう、だそのイメージであの水戸にも、うん、僕も見に行ったし、うん、なんかまずだからそう、うん、単純にもう雰囲気だけだったような気がするな。
なるほど
なんか、はい、作品を見るっていう感じじゃなくてね、なんか
車の脇にドリンクと、うん、なんかね、ああ食べ物の
売りに来て
トナーみたいなの、あ、トレーみたいなのをこうセットしてみたいなのがよく印象に残って
た、ね、ああ映画には出てきますよ ね, ね、そういうのね、うんうん、水戸がどうだったかちょっとそれも覚えてないんだな、うん、はい、だから本当ぜひあの行ったことある方とか、あと写真をお持ちの方とかいたらね、
どうなんだろうね、
ぜひ教えてほしい、うんうん、これ知りたい、もっと詳しく、はい、ということであのちょっと閉館した映画館の話からドライブインシアターの話してみました。 さて、後半意外とね、あの時間だんだんなくなってきてるんですけど、うん、まあ、伊藤さんが見た映画の話とかをちょっと、ね、せっかくだから伺っておこうかなと思う。
あまり見てなくて申し訳ないんですけど、うんうん、
いやいやそんなことはない、
うん、先月かな、うん、ソングサングブルーっていう、
いやひたちなかでやってて、
そうですね、
僕見逃しちゃったんで、
そうです、
終わっちゃったんですよね。ヒュージャックマン、
そうですね、うん、ボヘミアン・ラブソティ以来、あのそれがヒットしたっていうわけでもないでしょうけど、音楽電気映画みたいなジャンルがこう、
うん、
結構人気が出てきて、うん、まあそうですね、うん、ただニール・ダイヤモンドの映画かと思ったら違うんですよね、うんうん、ニール・ダイヤモンドのモノマネをする歌手の人の話っていう、
うんうんうん、
なかなか良かったですね、うん、こう予告編を見て、あ、見ようと思って、
うんうん、
で日立中でしかやってなかったのかな、近くでは、
うんうんうん、
で見に行って、うん、でちょうどあのゴールデンウィーク前だったけど、ネモフィラの関係ですごい混んでたバス、うん、バスが混んでたんで、
うん、
行けるかなって心配したんですけど、勝田の駅から、
うんうんうん、
ただ海浜公園行くのは別のバスでしたね。そっち専用のバスっていうのがあったんで、
はいはい、
映画館には別にすんなり行けましたけど。
入ってましたお客
あまり
ですね。
ですね、
だからあっという間に1日1回とか夜だけとかになっちゃって、
うん、そうですよね、
まあ、夜やっててくれたので行けるタイミングもあったんだけどね、うん、逃しちゃいました、
うん、まあニール・ダイヤモンドだったらね、うん、あのあれでしたっけ、一番有名なのはケネディ大統領の娘さんの、うん、
分かるけどなんだっけな、
キャロライン
なんだっけな、ですねすいません
、はい、まあ そういう歌を、うん、要するにあのアメリカってプレスリーのそっくりさんとか、
うん、
マイケル・ジャクソンのモノマネする人なんていう人が、
うん、
日本で言えばそういう、
うん、
モノマネ タレントが出演する、うん、そういうショーパブみたいな、
うん、
そういうところで働いてる人の話なんですけど、
うん、
そこでニール・ダイヤモンドのコンサートに行けない、チケットが取れなくていけないような人が、
うん、
そのそっくりさんのステージで、まあ、我慢するっていうかそっちを聞きに来るみたいで、うん、人気が出た頃にちょっと不幸な事故があったりっていうことで、
うん、
実話に基づいてるんですけどね、ただその夫婦再婚同士で夫婦愛がまあメインになってくるんですけど、それぞれが連れてる子供がこれが良くてね、娘さん2人ともう一人男の子もいるんだけど、
はい、
その3人の子供がすごくいいんですよ。でもう言うこと聞かない生意気盛りな女の子2人がね、
はい、
それがすごくそれぞれがバラバラのようで、最後にはやっぱりね、そのお父さんも支えながらっていう感じ で、
うん、
でお母さんもちょっと大変な目に遭っちゃったりするんだけど、うん、そのお互い歌手、そういうモノマネ歌手同士で一緒になって、
うん、
でなかなか売れない時期があったんだけど、そのまさに今から人気が出るよって言ってる頃に不幸な事故があるんだけど、その後まあそれにめげずにっていう風な話になってくんですけど、
うん、
非常に良かったんだけど、
うん、
ヒットはしないのかな、
うんいや
最近見た映画ではだからすごく良かったですね、
うんうん、いや絶対いいと思いますね、うん、僕もいやこれは悔しい、見逃してしまいました、
うん、
他に何かどうですか、最近見た映画でもいいし、
あ人はなぜラブレターを書くのか
ですか、石井裕也監督、
石井裕也監督ね、
うん、綾瀬はるかさん主演、
綾瀬はるかさん、うん、綾瀬はるかさんの必要があったのかってよく分かんないんだけどただボクシングシーンが出てきて、
あそうです、ね、
なかなか迫力あって、
そうそうそう、
よかったですけどね、
そうそうそう、ただ須田くん、須田まさきさんがボクサー役で、あとはこの細田くんはなんだっけ、これ細田かなたさんか、この、なんだっけな、事故で亡くなってしまうんでしたっけ、
そうですよね、
うん、で電車で出会ってた2人の話なんだけども、うん、その細田くんが、ラブレターを書いていたっていう話で、うん、それを、まあ、その数年後に綾瀬はるかさん、まあね、その当時高校生だった、うん、自分に宛てられた手紙を、
うん、
まあ
綾瀬はるかさんが出せなかったラブレターをやっぱり出さないんだけど、うん、なぜか配達されちゃうんですね、
うんうん、っていう話ですね。
彼の通っていたボクシングジムの住所しか知らないんで、
うんうん、で、あ、でボクシングジムに届いてたんですね。
届いちゃう。
あ、そうそうそう。
で、
う
ん、そのお父さん佐藤浩一さんがお父さんやってるんだけど、うん、そのお父さんにこういう手紙が来ちゃったんですよっていう、うん、来たんですよっていうことで、
うんうん、そうそう、
うん、
はい、でまあ石井雄也監督作品としてはまあまろやかな感じだなっていう ね作品なんですけど、うん、まあところどころね石井監督だって感じのはあったけども、うんね、今までの作風からしたら、まあうん、まあ見やすいっちゃ見やすい、
ね、そうですよね、
うんうん、僕は実は試写会が当たって、
あ、そうだ
った、そう、東宝シネマズで公開前に見ていて、そのなんか舞台挨拶
式に、
そうそうそう、上映で、そ
う、
うん、なんか変な感じでしたよ石井監督、
うん、
なんか
メジャーな舞台挨拶やってましたよね。
そう
僕も舞台挨拶 YouTube で見ましたけど、
なんか変な感じでした。
変な感じだったなんかラブレター渡されたりして、
あ、そう
なんかもうメジャー作品のなんか宣伝だなって感じでした、
ね、う
ん
う
ん、
そうね、まあそれはしょうがないね、まあ、
そうね、石井監督、うん、まあ頑張ってますけど、ね、次の映画に期待 しちゃいますけど、
ね、うん、あ、でも、まあ、いい作品ではあると思うんですね。
あ、もちろん、
ええ、うん、はい、でもなんかこう、うん、なんか期待しちゃうんですよね。
そうですよ、
ね、なんかこう、うん、こう鋭い切り口とかね、
あ、そうそう、
石井監督作品にはね、
世の中に対する批判とかね、
ちょっとその辺を、
うん、そういうのをちょっと期待してたらいいと思うんで、
うん、まあ、そこまでではないけど、でもやっぱりそのね、事実に基づくのかな、これね、地下鉄の脱線事故の話
で ね、まあ、それからエピソード広げたって感じですか、
うん、でしたね、はい、
もうあれですかね、時間の方、
あ、もうちょっとあるけど、でもまあ、まあ、そうですね、なんか喋っときたい作品ありますか。
作品っていうか、昨今、
うん、
インクがなくて、
うん、
ポテトチップのパッケージが白黒になるとか先週あたりニュースで言ってて
言ってましたよね。
だ、昔逆に映画の方は突然白黒になるってことはないと思うんですけど、
あ、はいはい、
昔パートカラーっていうのがあって、
はいはい、
カラーフィルムが高かった頃は、
はい、
どうでもいいシーンは白黒で、
はいはい、
ここ一番っていう時だけカラーになるなんてのがあったんですけど、そういうのをちょっと思い出して、
それってそのやっぱコスト的な、
そうですね、
意味合いがあったってこと、
だいたい成人映画に多かったんですけど、
あ、そうか、
うん、そういういわゆる絡みのシーンになるとカラーになる、
なるほど、
パートカラーって書いてありました、ポスター。
それが今起こったとしたら、いや本当戦時中って感じになっちゃいますよね。
そうです
ね、なんかね、そのだってポテトチップスが白黒だっていうだけだって、
映画のチラシまで白黒になったりしたら嫌だな
と思って、いや、だからそういう話ですよね、
ポスターとか
ね世の中から色がなくなっていくみたいな話でしょ、うん、
逆はあったんですけどね、昔映画白黒なんだけどポスターだけカラーとか、ね、
あー、はいはいはい、
チラシだけカラーなん
です、はい、ありましたよね、
うん、で、うん、駅馬車なんてすごく綺麗な、
はいはい、
ポスターだったんで、カラー映画だと思ったら白黒だったっていう、そういうのを思い出してました
、はい、あ、それこそチャップリンとかもそうですよね、
チャップリンとかね、
うん、
あとは1色2色ぐらいしか使えないけど、
うん、
まあ、赤と黒でするとかね、
うん、
そういうのあったし、
うん、
七人の侍なんかもね、
うん、
もうカラー映画かっていうぐらい色がついてたのを思い出した、
うんうん、なるほど、うん、そっか、
なんかチラシや版権が白黒にならないことを祈るだけですよね。
本当ですね、本当ですね、うん、やだ。
あ、さっきそういえば、うん、
はい、
ボクシングの話をちょこっとしたけど、
うん、
今日はボクシングの日だそうです。
今日5月19日
は
なんで、
なんか白井義雄さんっていう人がなんか日本で初めて世界チャンピオンになった日が、
はいはい、
今日の何年だか忘れちゃったけど、
うん、5月19日なんですか。
1952年5月19日に
さすが、
はい、なんか世界フライ級チャンピオンになった日だそうです。
うわ、すごい、
ボクシングの日だそうだ。
伊藤さん、さすがっすね。ちょっと僕らにはできないそのネタの仕込み方ありがとうございます。
いえいえ。
あ、そうだったんだ。いやいやいやいや、
佐藤浩市がね、はい、青に散るでトレーナーやってたんで、あの人穴勢の方で、ああ僕はボクシングの言葉分かんないんだけどっていうセリフはちょっと違和感があったのを思い出しました。
他の作品ではね、あのそう、ボクサートレーナーなんですけど、
トレーナー
ね、
そう
なんだけど、
青に散るって映画、
うんうん、はい、うん、まあそれはまあよくありますよ。
よくあるよね、
映画で見てると、それは、うん、そう、あっちの作品ではこうだったのにみたいなのね、そうありますよね。
そんなことを思い出しました。
はい、はい、ではちょっと時間があっという間に過ぎちゃいました。
あ、そうですか。
いや、ちょっともっと、ね、伊藤さんのなんか、ね、いい、あのかつて見た映画との話とか聞きたかったなと思うんですが、また別な機会に、まあ、ぜひちょっとネタ仕込んでおいていただいて、
わかりました、
あの出演してください。いや、今回本当ありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。
はい、では以上、うん、これはもう今日は伊藤会でした。
はい。
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は5月26日火曜日夜8時からの放送です。さあ、今日は本当に伊藤さん、改めましてありがとうございました。
帰ってなんか申し訳ない、バタバタしてしまいました。
いや、そんなことはないです。本当に本当に助かりました。
いい、
いや、本当、ね、さっきも言いましたけど、ちょっと聞けなかったこととか話してほしいこと、うん、まだまだたくさんあるので、ぜひまた来てください。
はい、
はい、出演お願いします。
はい、はい、
では次回も楽しみに。さよなら。
さよなら。